ズ。
エブリネーションチャーチズにようこそいらっしゃいました。
And we're going to get into our Christmas series today.
今日からクリスマスのメッセージのシリーズを始めたいと思います。
It's hard to preach on the whole story of Christmas on just one Sunday.
というのはクリスマスのお話をですね、クリスマス礼拝の1日だけで、全て終わらせることはとても難しいんですね。
And so I'm going to take, the next Is it three Sundays or four Sundays? I'm going to take the next few Sundays to just take a part of the Christmas story and talk about it.
これからの日曜日4回ですね、クリスマスのお話を皆さんと分かち合いたいと思います。
You can leave it out for me. And so let's stand up, let's read the word of God together.
お立ちください。神様の言葉、聖書の言葉を一緒に読みましょう。
This is kind of long.
ちょっと長いんですけど。
But let's give it a try.
やってみましょう。
せーの。Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking.
マタイの福音書の2章です。日本語で読みます。はい。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。
Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him.
ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。
King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?"
はい。それを聞いてヘロデ王は恐れ戸惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと救い出した。
In Bethlehem in Judea, they said, "For this is what the prophet wrote, and you, O Bethlehem, in the land of Judah,are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you who will be the shepherd for my people Israel."
日本語です。はい。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダヤの地、ベツレヘム。あなたはユダヤを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。
Amen. Amen. And so today, we're going to talk about preparing for the coming king.
これからやってくる王のためにですね、ごめんなさい、のじゃないですね、備えるというメッセージをしたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that we can learn more about Jesus' coming.
イエス様がやって来られるということを今日もっと学ぶことができます。それを感謝します。
And what the meaning of Christmas is all about.
そしてそのクリスマスということの意味を今日もっと学ぶことができるので感謝しています。
In Jesus name.
本当にありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
You can be seated. お座りください。So as we think of Christmas, we can't help but think of preparations.
クリスマスということを考えるときにですね、私たちはやはり準備、備えということを考えてしまうんですね。
Many people, many Christians all over the world,
世界中でクリスチャンは、
they start making preparations.
そのクリスマスの日まで何かの準備をするんですね。
They prepare for December 25th in different ways.
クリスマスは12月25日ですね。その日のためにいろんな方法でいろんな形で準備をいろんな準備をするんですね。
I don't know if it's true, but I think the Filipinos start preparations earlier than any other country.
こういうことを聞きましたですね。フィリピンではですね、他の国よりも一番早く準備をフィリピンの準備をするそうです。
Preparations usually involve preparing decorations.
そ してそのクリスマスの準備って言ったら、まあ、クリスマスのデコレーション、飾りですね。そういうことを準備するでしょう。
Buying gifts for family and friends.
また家族のために、また友達のためにクリスマスプレゼントを買うとか。
Making meal plans.
じゃあクリスマスの日にはどのような食事を食べようかって、この食事の計画とか。
Putting in your order at KFC.
で、皆さんはですね、ケンタッキーにこう、予約に行くかもしれません。
Some people who have that time off, they make preparations to travel to be with family.
そしてクリスマスの日がお休みの方はですね、あ、家族と一緒に過ごしたいと思って、じゃあこういうように、家族のところに行こうという旅行の計画をする人がいるかもしれません。
I know that doesn't happen so much in Japan.
そのことはですね、クリスマスの日はまあ お休みではないので、日本ではそういうことはあまりないかもしれませんが。
But many people around the world do prepare that way.
でもですね、世界中ではですね、多くの人がクリスマスの日に家族で集まるから、じゃあ旅行をして旅をして会いに行くから、その計画も立てましょうってするんですね。
Because Christmas is a big event for many people.
というのは、そのクリスマスというのはやはり多くの人たちにとって大きなイベントなんですね。お祝いなんですね。
It's a family event.
そしてクリスマスは家族のイベント、家族のお祝いですね。
Unfortunately, in the middle of the busyness of making those kind of plans,
そしてですね、残念なんですが、いろんな計画があるので、こういうことが起こってしまうんですね。
We sometimes forget about the most important preparation that you can do.
私たちはいろんな準備に追われてしまって、一番大切な備え、準備をするのを忘れてしまうんですね。
And what is that?
それは何でしょうか。
The preparation of your heart.
心の準備ですね。
The preparation of your heart before the Lord.
それは神様の前に心を備える準備をするということを忘れてしまうことがあるんですね。
The preparation of teaching our children the true meaning of what Christmas is all about.
その準備の一つとして、子供たちに、自分の子供たちに本当のクリスマスの意味を教えてあげるのを忘れてしまったりとか。
Why do we put up decorations?
そしてこの一生懸命クリスマスのデコレーションをしますけれども、どうしてそれをするかというその意味を伝える。
Why do we give gifts to one another?
どうしてクリスマスプレゼント交換をするんでしょう。
Why do we travel to be with family?
どうしてクリスマスに家族に会いに行くんでしょう。
We should recognize that December 25thIs the day that we celebrate the birth of Jesus Christ into this world.
その準備をする理由はというの、その理由はですね、12月25日というのは、私たちの世の、この世の世界の救い主であるイエス・キリストが生まれた日だからお祝いをするという、その意味を伝えなければいけません。
It's something we should remember all year long, but Christmas is a special time to remember.
そのことを思い出す日ですけれども、もちろん一年中通してイエス・キリストは私たちのためにこの地上に子供として、赤ちゃんとして生まれたことを思い出すべきですけれども、やはりこのクリスマスの日は特別ですね。
You're saying more than I said. It's a time to remember that God gave His Son Jesus.
それはですね、その特別な理由はですね、神様が一人子であるイエス・キリストを私たちに与えた。
He gave him as a gift to us.
それは、私たちに贈り物として、プレゼントとしてイエス・キリストを与えてくださった。
To be savior, but to also be king.
それは私たちの罪を救う救い主としての贈り物、また私たちの人生の王としての、として治める方としての贈り物。
And we remember what Jesus did by coming to this earth. We remember what Jesus did through coming to this earth. He saved us from our sins. He brought us into relationship with God.
So you have to remember Christmas time.
Yes, we remember that the purpose of His coming, we remember.
そしてこのクリスマスの時期に、特にイエス・キリストが私たちのためにこの地上に来られたその目的、その理由を思い出しますね。
And in Christian culture, we call this preparation time Advent.
そしてこのクリスチャンの文化ですね、おいてこのカレンダーですね、この時期をですね、アドベントというふうに呼んでいます。
How many have heard the word Advent before?
アドベントという言葉聞いたことありますか?
How many know what Advent means?
その意味がわかりますか?
We hear the word, but I don't think any of us really understand what it means.
聞いたことはあるかもしれませんが、その意味があんまりわからない時もあるでしょう。わかってない人もいるかもしれません。
Advent refers to the coming or arrival of someone.
それはで、その意味はですね、誰かがこれからやってくるという意味ですね。
Very special.
とても特別なんですね。
Jesus.
その理由はですね、イエス・キリストがこれからやってくるという、それを待ち望むときなので、特別なんですね。
And my wife was telling me how the kanji words for Advent are very meaningful.Wrong one.
そして、アドベントとはねですね、言うとカタカナで書くんですけれども、それをですね、日本語に訳すと降臨節っていうんですね。で、その漢字を一つ一つ見るとですね、降っていうのは降りるという字ですね。日本語わかる方。で、臨は望むって、この望みで望んで待つというですね、説ですね。ですから、イエス・キリストが降りてくるのを待ち望む季節っていう意味なんですね。だから漢字だとすごいなと思いました。はい、すいません。漢字がわかんないと意味わかんないかもしれないけど。
And so, many Christians around the world, many churches around the world take the first four Sundays leading up to December 25th.
ですから、25日までの4回の日曜日をクリスチャンは、その時にですね、このアドベント、降臨節を送るんですね。
To prepare themselves.
それは、自分自身を準備する、備える。
By making time to give extra time to focus on Jesus.
それはですね、備えるためにもうちょっと普段よりも時間を取って自分の心を自分の人生をこれからイエス様がこの地上にやってくるから準備しますという時間なんですね、時期なんですね。
And the reason we celebrate Christmas.
そしてそのクリスマスをお祝いする理由。そのために心を備えるんですね。
So Christmas is about an arrival.
ですからこのクリスマスというのは到着、誰かがやってくるという意味ですね。
The most significant arrival in the history of the world.
そしてこの世界で、この歴史上で一番大切な方が到着するということですね。
It's about the arrival of Jesus Christ, the Son of God.
それは神の一人子であるイエス・キリストがこの地上にやってくる。
And as we read, to be a king that was like no other king.
そしてイエス・キリストは王としてやってきますけれども、他の地上の王とは違う、比べることができないほどの王であります。
And what I want us to remember, Paul explains in Philippians 2:6 and 7.
皆さん、パウロという人がピリピ人への手紙の2章の6節7節でこう言っています。
Talking about Jesus, he says, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to, something to hold on to.
キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a servant or a slave and was born as a human being.
神としての特権を捨て、使えるもの、しもべの姿を取り、人間と同じようになられたのです。
I don't know if I could ever do that.
私はそれができるかなって思いますね。
He went through, he gave up everything to arrive here on earth as a human being.
イエス・キリストは人間としてこの世界にやってくるために、すべての特権を捨てたんですね。
So that we could be saved from our sins.
そのおかげで私たちが罪から救われて、
and show us the way back to our relationship with our heavenly Father.
そしてイエス・キリストは天のお父さんに私たちがもう一度戻ることができる道を教えてくれました。
I've received a lot of gifts over my years of life.
私もたくさん、プレゼントを過去いただきました。
But nothing can compare to the gift of Jesus Christ living in me.
しかしそのイエス・キリストが私の中に生きておらっしゃる、生きていらっしゃるというその贈り物に比べることができるプレゼントは一つももらったことがありません。
Because the greatest gift you could ever receive is Jesus Christ.
というのは私たちが人生において受けることができる最大のベストの贈り物というのはイエス・キリストですね。
Because it doesn't just have meaning for now.
というのは
It has eternal ramifications. It has eternal meaning. Him being born, receiving Jesus now can change our lives here and now, but it also has eternal purpose. Yes.
イエス・キリストを私たちの王として救い主として心にお迎えするということはですね、この地上で素晴らしい意味を持っているだけではなく、私たちが永遠に神様と生きることができるという永遠の目的を持っています、意味を持っています。
It affects our eternal destination.
そしてイエス・キリストを受け入れることが私たちの最終的にそして永遠に続く目的地、それをに影響を与えます。
And so Matthew 2:6 it says, "And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people Israel."
ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。
So the advent or the arrival of Jesus,
このアドベントというのはまたイエス・キリストがやってくるということは
is associated with him ruling, being king.
それは王であり、支配者であるということとつながっています。
But also shepherding.
そしてまた私たちを導くということですね。
And I want to explain those two things a little more.
そのことをもう一度もう少し私は説明したいと思います。
See, Jesus came to this world so that we would have a choice in who would be king over our lives.
私たちの人生を治めてくれるのは誰かということを私たちは選ぶことができますね。
When we choose to be king over our own lives, we're actually choosing to follow Satan.
自分で自分の人生を治めていこうと決めてそうしてしまうと、実は私たちは自分自身をサタンの支配下に置いてしまうということです。
Or we can allow Jesus to be king over our lives.
でもそうではなくて、イエス様は私を治めてくださいと、イエス様を王として支配者とするときに、
And he promises to be like a shepherd who takes care of sheep.
その時にイエス様は羊飼いが羊を養い世話をするように私たちを牧会してくださるとイエス様は約束しているんですね。
To care for us and to lead us and guide us.
それは私たちの世話をして私たちを導いてくれる方です。
Romans 3:23 says, "For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard."
ローマ人への手紙はこう言っていますね。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。
Yet God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins.
けれども神は恵みにより無償で私たちを義と宣言してくださいます。このイエス・キリストが、このキリストイエスが私たちの罪の罰から解放してくださるのです。
This is why the coming of Jesus Christ is so important.
だからこの理由でイエス・キリストがこの地上にやってくることが大切なんですね。
Sin always separates us from God.
罪があると私たちは神様から離されてしまいます。
And unless we receive that gift that God gives us through Jesus Christ,
イエス・キリストを通して私たちが賜物を受けることがなかったら、
we will be eternally separated from God.
私たちは永遠に永遠に神様から離れてしまいます。
So Jesus, God sends Jesus to be our king, to rule over us.
ですから神様はイエス・キリストをこの地上に送って私たちの人生で王としてイエス・キリストが治めるようにとしてくださいました。
And to be a shepherd who takes care of us.
そしてまたそれだけではなくて私たちのお世話をしてくださるその牧者としてイエス・キリストを送りました。
And so in Matthew chapter 2,
聖書のマタイの福音書の2章。
Again, verse 1 and verse 2, it says, Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking.
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。
Where is the newborn king of the Jews?We saw his star as it rose, and we have come to worship him.
ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。
Do you ever think about the wise men?
皆さんここで書いてある博士という人たちのことを考えたことありますか？
They were not Jews.
彼らはユダヤ人ではなかったんですね。
They were not from Israel.
彼らはユダヤ、ごめんなさい。彼らはイスラエルの出身ではなかったんですね。
Says they saw a star rising.
そしてその彼らがですね、星が見えたと。
Think about that. Just from a star, they realized that there was a king arising on the earth, arriving on earth.
その星を見ただけでこの地上に王がやってきたお生まれになったということが分かったんですね。
And they traveled almost probably around 2,000 kilometers to see the new king.
そしてその星を見て彼らはだいたい2000キロぐらい歩いてその新しく生まれた王に会いに行ったんですね。
They were wise men.
彼らは博士ですね。
They understood what the star meant.
博士ですから、その星がどういう意味を持っているかということもちゃんと分かってました。
They understood that a king was arriving that was unlike any other king on the earth.
そしてその星を見て、王がやってきたその王というのは、地上にいる王とは全く違っている。
That he would be an eternal king.
そしてこの王は、この生まれた王は、とはの永遠の王であるということが分かったんですね。
And they came to what?
そしてその王はどうしてやってきたんでしょう。
They came to worship him.
ごめんなさい。彼らはどうしてそこに行ったんでしょうか。それはその王を拝むために行ったんですね。
They came to show honor and worship to him.
それは新しく生まれた王に敬意を払い、その王を礼拝を拝むためにこの博士たちは行ったんですね。
They didn't just worship him with their lips or with their hands outstretched.
そして手を広げて口だけで礼拝したのではなく、
They actually came with expensive gifts in their hands.To worship the King of Kings.
彼らはとても高価な贈り物を王のところに持って行って、そして王を拝み礼拝しました。
How about us?
私たちはどうでしょう?
How does this apply to us as we prepare?
このことがですね、このやってくる王の準備ということに関して、どのように現代の私たちに当てはまるでしょう?
The wise men traveled 2,000 kilometers.
この博士たちは2000キロ歩いて王に会いに行きました。
They left behind their homes and they traveled by camel, by donkey.
自分の家を離れて、ラクダに乗って、ロバに乗って、2000キロの旅をしたんですね。
Walking.
また歩くこともあったでしょう。
They didn't have a sports car.
スポーツカーとか車もなかったですね。
They didn't have an electric car.
電動自動車もなかったし。
They traveled for probably months to get there.
そこに行くのに何ヶ月もかかったことでしょう。
What are we leaving behind?
では私たちはどうですか？私たちは王に会いに行くために何を置いて何を捨てるでしょう？
We don't have to travel by foot anywhere, but there are things in our lives that we need to leave behind.
私たちは歩いて王に会いに行かな、行か、行 行く必要はないかもしれませんけれども、でも王であるイエス様に会うためにやはり何か捨てなければいけない、置いておくべきものがあるかもしれません。
Is there worldly and cultural thinking that we need to leave behind?
それはこのようなものでしょうか。世の中的な考え方とか文化を王に会うために捨てなければいけないことがあるでしょうか。
So that we can make Jesus king.
それによって王に会いに行ってイエス様を王とすることができるように。
So that we can truly worship him and bring gifts to him.
それを捨てることによって私たちが本当にイエス様を礼拝してイエス様に贈り物を持っていく。
What are we going to give Jesus?
私たちはその贈り物として何をイエス様にあげますか。
He wants our heart first.
まず最初にイエス様が私たちに与えてほしいと願っているのは私たちの心ですね。
But physically, what will we bring Jesus?
でも実際に何か物理的にイエス様に何を捧げることができるでしょうか。
Jesus, God gave Jesus as the greatest gift that we could ever receive.
神様は私たちに最大のベストの贈り物をくださいました。それはイエス様ですね。
No matter what we leave behind and what we decide to give to Jesus can never match that.
そして、私たちが何を捨てていっても私たちがイエス様にこれを捧げようと思ったとしてそのギフトを準備してもでもイエス・キリストというギフトはですね私たちに対する贈り物はそれよりもはるかに素晴らしいものです。
For God loved the world so much that he gave his one and only son so that everyone who believes in him will not perish but have what? Eternal life.
聖書は言っています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。
God sent his son to save the world.
神様は世を救うために一人子を与えた。
That's what this verse says. It says, but to save the world through Jesus Christ.
この聖書の箇所は言ってますね。御子によって、イエス・キリストによって世が救われるためである。
Have you ever received a gift that you didn't like?
皆さん、なんかプレゼントをもらったけど、あんまり私の好みじゃないかもって、いうような贈り物をもらったことありますか?
I have.
私ありますね。
A long time ago,people used to give me little presents for my birthday.
昔はですね、いろんなプレゼントを人からもらったんですが、
kind of like we call in English, we call them knickknacks.
ちょっとした飾り物みたいな。
Now my wife loves knickknacks. She'd be happy to receive knickknacks in the past.
ちょっとした飾り物私大好きですね。今はそうでもないんですが、前はよく本当に嬉しく思いました。
Me, I don't really enjoy knickknacks as a man.
でもやっぱり私は彼はですね、私は男性なので、ちょっとした飾り物をもらってもそんなに嬉しいとは思わないんですね。
I'd rather receive a new computer.
できれば新しいコンピューターの方がいいかな。
Or a new volleyball.
新しいバレーボールとか。
Because I used to play a lot of volleyball, right?
そう。昔はバレーボールをよくやってましたので、バレーボールとかそういう使えるものが、ね。
Getting a new volleyball, that would be a great Christmas present.
ね、新しいバレーボールもらったら嬉しかったですね、前はね。
But when we think about the gift that God gave us His Son.
でも私たちですね、神様が一人子を通して私たちにくださった贈り物というものを考えるときに、
That should make us excited and joyful.
その贈り物を考えるときに私たちがもうワクワクして、もう喜びでいっぱいになるはずですね。
Not disappointed.
そしてがっかりするはずないんですね。
Sometimes I'd get gifts from people and I would get disappointed.
ですね、人からもらった贈り物、ああこれかって時々がっかりすることもあるんですが。
And my focus was just on the gift and not on the heart of the person that was giving.
でもそのギフトをもらってがっかりする理由はですね、そのもらったものに目が行き過ぎちゃって、それをくれた人の心を忘れてしまうんですね。
So I actually had to repent.
だから私も悔い改めました、過去ね。
Having the wrong focus.
というのは、まあ、フォーカスが間違っていたので。
But if we're disappointed in the gift of Jesus Christ, then we're missing something.
でも、イエス・キリストからの贈り物というものをもらって、がっかりしたら、私たちは的が外れているじゃないでしょうか。
There's something that needs to change in our heart.
そのようなもの、心があったら、私たちの心で変わるべき部分があるでしょう。
And we read earlier that Bethlehem was considered the least of all cities.
先ほど読みましたけれども、ベツレヘムというのはその町の中で一番小さいと思われていました。
Yet God saw it differently.
でも神様はそのようにベツレヘムという町を見ていませんでした。
He said, "You're not the least. You're going to be the greatest city."
神様は言ったんですね。あなた、ベツレヘムよ、あなたは小さいものではない。あなたは偉大な町になると。
The arrival of my son is going to happen in you, Bethlehem.
というのは、ベツレヘムよ、私の一人子があなたの町で生まれるから。
And sometimes we can think in ourselves that we're the least of any person.
時々私たちも自分について考えるときに、私って一番ちっぽけな人間じゃないかなって思うことがあるでしょう。
I'm the least important person at church.
教会では一番ちっぽけで、全然大切な人間じゃない存在じゃないって思うこともあるかもしれません。
I'm the least important person at school.
学校でも一番もうちっぽけな存在だ。
Or at work or in my family.
仕事場でも家族の中でも一番ちっぽけな存在だと思うことがあるかもしれません。
But I want to tell you this morning, that's notHow God sees you.
でも皆さんに今日お伝えしたいのは、神様はそのようにあなたを見ていません。
He sees you as important.
神様はあなたが大切である、大切な存在だというふうに見ています。
Just as he saw Bethlehem differently, he sees you differently.
神様がベツレヘムという町を違った形で見ていたように、神様はあなたのことを違った形で見ています。
He sees you differently than you see yourself.
それは神様の皆さんに対する見方というのは、皆さんが自分を見る目とは違っています。
And he sees you differently than other people see you.
そして他の人が皆さんを見る目と、神様が皆さんを見る目は違っています。
God says, I see you differently and I give you my son as a gift.
私はあなたを違った見方で見ているし、私はあなたに私の一人子を与える。
And he said, Jesus comes to be a king and a shepherd.
そしてイエス・キリストは王としてやってくる。そして羊飼いとして牧者としてやってくる。
And Jesus reminds us, he says, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep.
イエス様は聖書の中でこう言っています。私はイエス様ですね。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。
He, just as we had communion this morning, he sacrificed himself for us.
今朝、聖餐式に預かったように、イエス・キリストは私たちのために、犠牲を払いました。
Do you ever wonder why Jesus refers to himself as the shepherd and he refers to his people as sheep? Did you ever wonder about that?
皆さん、イエス様はご自身のことを牧者と言って、私たちのことを羊と言うんですけれども、どうしてイエス様はそのように言ってるか考えたことありますか?
You know, I don't want to offend you, but sheep are the dumbest animal on this planet Earth.
皆さんの気を悪くしたいとは思わないんですけれども、でも羊というのはですね、この地上の中で一番、愚かな、頭の悪い動物と言われています。
They're not really dumb. Maybe that's a wrong word to use. But they can't get along. They can't live and thrive without a shepherd.
まあ、頭が悪いって言ったらちょっと違う表現が間違ってるかもしれませんが、羊というのはですね、この世の中で、この世界で生きていくのに、自分一人では生きていけないんですね。羊飼いがいないと生きていけない動物なんですね。
Sheep can be very stubborn.
そしてまたその羊というのは、心が固い頑固な動物とも言えるんですね。
And need to be corrected.
だから頑固なので、これが違うよってこう、強制して正してもらわないと生きていけないんですね。
If you've ever been around sheep or ever taken care of sheep,
羊の世話をしたことがあればわかると思うんですが、
you would know that they're always trying to wander off away from the shepherd.
羊はいつもですね、その羊飼いから逃げて自分勝手にあっちに行っちゃうんですね。
They always think the grass is greener over there than where they're at.
自分がいるところよりも向こうの草の方がもっと青々して、綺麗だ。美味しそうだ。
Does that remind you of anyone? Maybe yourself?
皆さんそう思ったことありますか?自分どうですか?向こうのがもっといいって。
I think I know best. I think this is the way I should go, Jesus.
イエス様、私が一番いい方法を知ってるから私はこっちに行きたいです。あなたよりももっといいこと知ってる。
And what happens is when sheep wander off,
羊が勝手に自分で行ってしまうと
they are easy prey.
彼らは本当に簡単に簡単な簡単に捕まえることができる獲物になってしまうんですね。
Easy to be killed and eaten by a wolf.
すぐに殺されてしまう、すぐに狼に食べられてしまう獲物になっちゃうんですね。
Or a lion.
またライオンからとか。
And that's why the Bible says that Satan goes around like a lion.
ですから聖書は言っていますね。悪魔が獅子のように吠えていると。
Looking for sheep who have wandered off from the shepherd to devour.
羊飼いから離れて勝手に行ってしまった羊を食い漁るために。
And that's why God sent His Son Jesus to be a shepherd, a good shepherd over us.
ですから私たちも迷っていく存在ですね。そうなってしまいがちですので、私たちのために良い牧者として、神様はイエス・キリストをこの地上に送ってくれました。
Sheep need a shepherd.
羊は羊飼いが必要です。
Try to shepherd lions and you won't live very long, probably.
ライオンをの牧者として導こうとしても自分の命が長く続かないでしょう。
They don't need a shepherd.
ライオンは導いてくれる牧者みたいなものはいらないんですね。
They can live on their own and survive.
自分で、生き延びることができるんですね、ライオンは。
But sheep cannot.
でも羊はできない。
Sometimes if you leave a sheep alone, their wool gets so big, they'll just fall over.
そしてまた羊がですね、ほったらかしにされてしまうと、こう毛がね、もういっぱいになってしまうんですね。いっぱいになりすぎてしまいます。
Sheep in every way need a shepherd.
だから羊というのは、もういろんな形であらゆる方法で牧者が、羊飼いが必要です。
But they need a good shepherd.
でも良い羊飼いが必要です。
A shepherd who puts aside his own needs for the needs of his sheep.
それは自分の必要を横に置いて、そしてまず羊を助けてくれる、導いてくれる羊飼いが必要です。
And that is Jesus.
そしてそれが実は私たちにとってイエス様ですね。
He wants to be our king.
イエス様は私たちの王になりたい。
Will we come to him? Will we set aside other things and come to him and ask him to be king?
私たちどうですか？すべてを横に置いて捨てて、イエス様どうぞ私の王になってくださいと頼みますか？
Will we come to him with gifts?
そしてイエス様のところに贈り物を持って行きますか？
But will we trust him to be our shepherd as well?
そしてそれだけではなくて、私の牧者としてイエス様を信頼しますか？
See,King and shepherd are tied together.
王と牧者というのはつながっているんですね。
There's good kings and there's bad kings.
良い王様もいるし、悪い王様もいます。
But when a king is also a shepherd king, then that changes everything in our lives.
でも王である方が私たちの牧者であるときに、私たちの中で全てが変わります。
Will you let Jesus be king?
皆さん自分の人生でイエス様を王様にしますか？
And will you let him be your shepherd?
そしてまたイエス様を自分の牧者として羊飼いとして行きますか？
If that is your desire, I want you to stand up and say, Jesus, I want you to be king in my life.
そう思っている方、イエス様は私の人生の王様になってください。それと同時に私の人生を導く羊飼い、牧者になってくださいと思っていらっしゃる方、そう願う方はお立ちください。
And I want you to ask the Lord, what do I need to leave behind?
そのような方はですね、イエス様、私がそのようにして生きていくために何を私は捨てなければいけないでしょうか？
And what will I bring?
置いていかなければいけないでしょうか？
What can I bring?
そしてそのあなたのところに何を持っていったらいいでしょうか？
See, this isn't just stand up because everybody else is standing up.
これはですね、立ってくださいって言っていますけれども、ただ周りの人がみんな立ってるから私も立ちますだと意味が全くなくなってしまいますね。
This is saying, God, Jesus, I want to recognize that you are king.My king.
立ってる理由はですね、心からイエス様、私はあなたを私の王様にしますという意味を持って立っているんですね。
And Jesus, I want you to shepherd me.
そしてもう一つは、イエス様どうぞ私を導いてください、私を牧してくださいというその心を持っているから立っているんですね。
This is a time for preparation.
そして今この時期はですね、準備をする時期です。
Pray at home and say, God, what do I need to leave behind?
また家で祈りましょう。私が何を横に置いて捨てるべきでしょうか。
Lord, what can I bring as a gift to you?
そしてあなたのところに贈り物として何を持って行ったらいいでしょうか。
I know I need to bring my heart.
もちろん私はあの心をあなたのところに持って行きますが。
But what else would you have me give?
他に何をあなたに捧げたらいいでしょうか。
Is there any wrong thinking that I need to lay down?
私が捨てなければいけないことはもしかしたら間違った考え方かもしれません。そのようなものがあるでしょうか。
Is there anything I'm holding on too tightly in my life?
私の人生で、もうつかみ強く握ってあなたに対して手放していないものがあるでしょうか。
That I need to leave behind so I can follow you.
それを手放してもう横に置いてそれを捨ててそれによって、あなたに従っていくことができるように。
Lord, you see the hearts of your people.
あなたはここで立ってらっしゃる心方々の心の中を見ています。
You see their heart to make you king today.
今日あなたを王とするという心を見ています。
Lord, I pray that you help them make preparations this month.
主よどうぞ心の準備ができるように助けてください。
ThatOn December 25th, we can come together and worship you.
そして今からその準備をして、12月25日にあなたを礼拝するときに心の準備ができていますように。
And even as a church, we'll come the Sunday before and worship you.
そして教会としてクリスマス礼拝その日曜日に、しますけれども、その礼拝ができる準備が、その礼拝のための心の準備ができますように。
But first and foremost, Lord, be king over our hearts.
そして何よりも私たちの心の王でいてください。
Lord, we need you to be king.
あなたが私たちの王でいることが私たちにとってとても大切必要であります。
Everyone said?
皆さん言ってください。アーメン。
Amen. Let's sing this together.
最後にこの賛美をしたいと思います。
助けのため駆け寄る場所がもうあなたでありますように。乾いた時求める水がいつもあなたでありますように。 You are 私をがたりさせない、あなたは私をがたりさせない、あなたは私をがたりさせない、あなたは私をがたりさせない、あなたは私をがかりさせない、あなたは私をがかりさせない、主は good、 oh 主は good、 good、 oh 主は good、 good、 oh
Lord, thank you that you never let us down.
あなたは決して私たちをがっかりさせないお方でありますから感謝します。
Lord, by making you king and shepherd, Lord, is the greatest decision we can ever make.
あなたを私たちの人生の王として、羊飼いとして、お迎えすることは私たちが人生で下す最大の一番素晴らしい決断だと思います。
Lord, help us to see.Our lives as you see our lives.
そして自分の人生を見るときにあなたの見方で見ることができますように。
That we are important to you.
それは私たちはあなたにとって大切な存在であるということ。
That you love us more than anyone.
そしてあなたが私たちを一番愛してくださっている方です。
And that your gift to us will never disappoint.
そしてあなたが私たちにくださるギフト、贈り物は決して私たちをがっかりさせません。
Help us to receive it with joy.
そしてその贈り物を喜びを持って受け取ることができますように。
With thanksgiving.
感謝を持って受け取ることができますように。
Wanting to share that gift with others.
そして贈り物を人と分かち合いたいと願い、それができるように助けてください。
Jesus.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますよね。皆さん、1時半から、